青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ファニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き精神科トミー先生をゲストにお送りいたします。トミー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は先生の試練の時の話をさせていただいて、はいはい、まあ、皆さんなんとなく、あ、先生もそんな時があったんだっていうふうにね、多分思われると思うんですけど、今回の新刊の人生迷子、はいはい、立ち止まった時の処方箋より、まあ、多くの人が感じた悩みとか不安について先生にちょっとお伺いしていきたいんですけども、はいはいはい、その中でやっぱりちょっと大きいのは、そのやっぱこのライフステージのズレっていう、前回はね、あの停滞期ではなくて試練ってことでお話しさせていただきましたけども、うんうんうん、やっぱりこのライフステージっていうのがやっぱりあるんですよね、はい、あの人生には、
はいはいはい、
で先生本の中ではそのミッドライフクライシスとか、うん、クォーターライフクライシスというふうにお話ししてますけれども、やっぱライフステージっていうのをどういうふうにこう捉えていけばいいといいますか、うん、なんかこう特に友人とのズレとか、うんうん、今ちょうどあれですかね、こう友人が結婚してるけど自分はしてない、友人は、うんうんうん、子供を産んだけれども自分はしてないっていう風にしてこう捉えている、うんうんうん、その時のそのズレの寂しさだったりとか、うん、自分にないものを突きつけられてる感じとかっていうのを先生的にはどういう風に見られてるんでしょうか。
そうですね、なんか前回の放送、うん、もし聞いていただいたら分かると思うんですけど、はい、私の人生がそもそもこのライフステージというか人と比較して共通するところがほとんどないという
そうですね、
そっちの方がずっと多いので、
確かに
本当にね、うん、医者になるところまでですね、あの他の人と共通点見出せるの。
そっか、そこからもう確かにあるあるねってことではないですもんね。
そうなんですよ、
ないねないねっていう感じ
です。ないんですよ、もうあるもんな。で一番最初はやっぱりどこで思ったかっていうと、はい、うん、やっぱり自分のセクシャリティ自覚したのが結構遅かったんですけど、はい、まあなんとなく漠然とは思ってたんですけど、はい、あんまり向き合わなかったというか、はい、まあそのうちなんか結婚したくなったりするんじゃねぐらいの感じで、うん、
なるほど、
のんびりしてたんですけど、大学ぐらいになってまだそんな気にならないから、やっぱりこれはおかしいぞと思って、うん、やっぱそうなんだなって思った時に、まあ、それがねちょうどその研修医ぐらいの時にバタバタしてやる気なくした時期と結構似てるんですけど、はい、いろいろあって、はい、でその時に初めてもうなんか他の人はこうだからこう行こうっていう意識が結構あってもしょうがないじゃんっていうところで、あの結構そういうことを考えなくなった一番最初のタイミングで、でその後もなんかその後、まあ一応ね精神科医、いろいろバタバタしながら精神科医として、はい、まあ、淡々とやっていこうかなとかいろいろ思ってたんだけど、やっぱりいろんなことに振り回されて翻弄されて、で結局さらにもうまた他の人と比較するラインとかもさらにどうでもよくなってきたみたいな感じになってきたんです。
そうですよね、うん、でだから比較してもしょうがないって先生も思ったのがもう答えとしても持ってたみたいな感じなんですかね。そうですね、
だからライフステージってそもそもないんですよ、そんなものはね、勝手にそう思ってるだけであって、うん、だからないものをあるって仮定してそこで悩むのがそもそもナンセンスだなって思っていてですね。
そっか、じゃあ40代だからこうとか、うん、50代だからこうってことではもうないってことですよね。
そうそうそう、ある程度そういうことを意識してるということは、はい、まあ、ある程度それが意識できるぐらい穏やかに今まで来たという裏返しでもあり、まあ、それは幸せなことなのかもしれないけど、まあ、最後はやっぱりみんな個別化していくわけなので、もともと個別のものなので、だから最初から本当は悩む必要なんかなかった、ライフスタイルなんかないんですよ、違うどころかね。
本当に確かに今なんか今まで自分違うとかそういうことを考えるってことは、今まではすごい良かったってことの表れだっていう風にしたら、ちょっと目から鱗でしたね、うんうん、そうかって。
そうなんですよね、うん、
今それ考えてるってこと、今考え始めたんだよねって、じゃあ今まで考えてないってことは、うんうんうん、今までの人生とっても逆に忙しかったりとか、うんうん、考える暇もないぐらい集中してたっていうことだよねって、うん、確かにと思いますもんね。
そうだから航路があるとしましょうね、うんうん、船でちょっと移動してる航路があって、ずれてきた時にじゃあずれて本当はこのルートだったのにって意識して生きるっていうことは、割とその穏やかに後悔できてるからなんですよ。
そっか、
うん、で大波とか来て船とかぐちゃぐちゃになって死にそうになってんだけれども、はい、うん、でもなんかこう、まあ、めちゃくちゃになった板とかに捕まってなんとか浮いて生きてるなっていう時に、元の航路とかもうどうでもよくなってる
んですよ。そうですよね。こんないかだにね、こうなってる時に今まではこっちの道来てたのにとは思わないですもんね、
うん、そうなんですよ。だからそういうことで、だそもそも航路なんかなかったんですねっていう話で、
そうか、確か穏やかに来ているから、うん、右か左かってこう考えられる、ね、そうそうずれてん
なっていうの思うので、うんうんうん、いずれはやっぱりでも残念ながらっていうか残念ながらなのか そういうものなのかよくわかんないんだけど、やっぱりどんな人もやっぱずっと生きてるとそれなりにぐちゃぐちゃになる時期ってやっぱ僕あると思ってて、まあ、それが前回の、ね、試練の時にもちょっとつながっていくね。
もう身をもって先生がお話ししてくださってますもんね。
それはもうみんな来るんです実はね、穏やかそうに見えて、それはまだ安全航海をしている船を見てるだけであって、いずれ、ね、その船もぐちゃぐちゃになるんです。
だから、うん、試練の時がね、
そうそうそうそう、うん、だそうなった時そもそも航海する時に航海のルートとか関係ないねっていうね。
そっか、そんなの考えてる余裕ないですもんねその時にね。
そうですそうです。
ま
あ、生きてるだけでもうね自分みたいな時に、うん、じゃあ生きてりゃいいねっていう風なところから考えた方がよくって、う
ん、はい、
そうするともう比較するとかなくなってくるので、じゃあそんな時に自分がどうしたらこの人生納得できるかっていうこの感覚だけが大事なことなんですね、うん、
感覚、
うん、自分が腑に落ちるっていう選択肢を選べるっていうことがね、それがもしちゃんと納得してるのはぐちゃぐちゃになっちゃったけど、はい、私はこの板を掴むってやったらこの板を掴んだおかげで、はい、まあ、もっといい板があるかもしれないんだけど、それで沈みそうになったとしても、うん、私はこの板を選んだからっていうことでこの上で何とかしようっていうふうにするしかないじゃないですか。
確かに、ね、その板をね選んだ自分とこの板でとりあえず陸に上がるしかないっていうことですよね。そうそうそう、
陸に上がるのも一つの方法ですよね、うんうんうん、でもまあ違う元の航路のことを頑張って思い浮かべてね、そこでじゃあ泳いでいくしかないとか泳いで、それで例えば溺れてしまったりしたら、うん、もうそれはもう後悔しよう、ね、納得してないでそこに無理していこうと思ってたら、うん、後悔はするし何やってたんだって話になっちゃうじゃないですか、うん、だからそういうことで要は結局自分の納得感っていうのが一番大事になってくるという。
そっか、だけどその本当に先生が最初にライフステージなんかないよと、うん、まず、うんうん、そのまあ個々にもあるし、まあ、そういう状況にこう大きな意味でなってるだけ で、うん、でしかもそれを考えられる余裕があるっていうのはまだ実は穏やかなところで、
はいはいはい、
ぐちゃぐちゃになってしまえばもうあれ今来た道って振り返る余裕もないはずな状況もあるっていうことですよね。
そうですね、だから道があるぐらいのところなので、うん、そういうのを意識するのであって、うんうん、それはなんていうのか贅沢な悩みというか、ただ悩みになる必要もないぐらいで、そもそもライフステージなんかないぐらい ないんです。
そうですね、
自分がどう向き合うかしかないんです、うん、自分に対してね、
なんか今自分ってどうなんだろうとかどこの場所にいるんだろうなんて思ってるのはめちゃくちゃ贅沢病
贅沢病というか自分はどの場所にいるっていう考えっていうのはそもそも関係なくって、はい、生まれてから死ぬまでの間が人生なので、うん、そこに立ち位置とかないんですよねっていう。
そうですよね、うんうん、本当に人生はねこう生まれて、まあ、死ぬまでの中で、はいはいはい、自分で勝手に今私はどこにいるんだろうみたいなことを位置づけちゃってるってことですもんね。
そうそうそうそう、
考えてそんなのないと、
もう
ただただ、
うん、
ただただそうですよね、もう前向いて言ってるだけだから。
そうですそうです。
そっか、それでも本当になんか今うんってこう悩みに陥ってる人にはちょっとあそうだったって思いますね。
そうですね、だからまあ今どうしたいか自分がどうしたいかってことを考えればよくって、
はい、
そこでモヤモヤする必要が全然ないよっていうことですね。
やっぱり大事なのは先生感覚っておっしゃってましたけど、今一度自分は本当今何したいんだっていうことを問い直してみるっていうことが、
うんうん、
今もしもそれに陥ってたら、うん、いいですかね。
そうですね、だからそのライフステージとか別に誰にどうねプレゼンテーションするわけじゃないから、私は今こういう人生でこの立ち位置をしていこうって、はい、結婚はしていませんとか、うん、子供はいませんとか、うん、そんなこと誰にもよプレゼンテーションする必要もなければ場所もないんだけど、うん、でそのためにやってるわけじゃないでしょ人生みたいな。
そうですよね、今日あの私がステージに上がってね、私の人生を説明しますということではないですもんね。
だから自分で納得して選んだ結果として今の状態があるんだったら、うん、まあ、そこはもうライフステージのズレとかあんま考えないはずなんですよね。だって自分で納得して選んだ結果なんだからねっていう、うん、
ちょっともうライフステージという言葉はもうやめましょうっていう感じですね。そんな
あのあっても、ね、うん、そこで悩むときに答えるとしたらそうなんであって、うん、ライフステージ、うん、なんかあまりそのこだわるもんじゃないよねっていう ただまあ世の中はそうじゃなくてね、子供の時からも学生の時みんなこうしてるからこうしなさいって、うん、卒業後はどこ選ぶのとか、そういうあたかもそこのライフステージがあってそれを選んで、うん、あの人は成功して私はそうじゃないって思わせられてるわけです、うん、で社会人になったらまあそれぐらい自由になってもいいんだけど、うん、テレビとかなんかメディアとかでもこういう生き方みたいになって、うん、どうしてもそういうのがないとやっぱり不安になっちゃうもんですよね、うん、人はね。だからそういうそのなんかモデルケースみたいのを、うん、頭の中で考えながらやっていくっていうのが、例えば自分が楽になるのであればそれでいいと思うんだけど、それで苦しめてたら意味ないよねっていうね。
なるほど。その話にちょうどつながるんですけど、今本当に先生がこのテレビとかメディアでっておっしゃってましたけど、うん、やっぱ SNS っていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で本当にこれは多分本当に昭和の時はなかった。相手 の, あの、うんうん、それこそ生活が見えたりとか、うんうん、持ってるものが見えたりとか行動が見えたりして、はいはい、それで他人の生活を見てまあモヤモヤしちゃったりとか、まあ嫉妬してしまったりとか、まあ、先生もねあの SNS すごいフォロワーいらっしゃって、
はいはいはい、
多分さらされてるとは思うんですけれども、
はいはいはい、
このお悩みは本当に多いんですよね、
うんうん、
それに関してはだからこう不安になっちゃったりとか、あの人はこうしてるのに私はこうみたいになってしまう感じっていうのはどうすればいいでしょうか。
SNS で比較しちゃうということですよね。
そうですね。
うん、でもまあ何て言うんだろうな、僕の SNS ってこれ仕事なんで、あの発信することしかしてないので、うん、基本はまあ「ありがとうございます」とか言ったりするけど、うん、基本的に自分はこんなことやってますとか、うん、別にこんな生活です、これからこんなもん食べますみたいなことは、うん、やる意味がないというか、
うん
うん、やっても別に自分でそれを読んでもね、自分も楽しくない、ね、何のためかよく分かんないから、だから自分は自分の作品の発表場所として SNS を使ってるわけなので、うん、宣伝したりとかこういうイベントあるよとか、だからそういうふうに割り切ってたら別にそのモヤモヤするとか比較するとか、うん、そういうものとして運用してないもんだから、うん、
先生はね、
そうそうそう、
こう見る自分がその見るだけの人の場合は、はいはい、こう自分はあの例えば夏休みはどこにも行けないけどこの人は海外に行ってるとか、うんうん、そういうような比較をしてしまうみたいなのはどういう、
それはね、だって海外に行ってるから、うん、みんなに見てほしくて自慢したくて出してるわけです、うん、もしくは私は素敵なライフスタイルをエンジョイしてるっていう演出をするという趣味をしてるわけですよ、その人、
うんうんうんうん、
これはある架空のものなんですよ。で本当に、うんうんうん、楽しいことをやっていたら、うん、それは人に言ってもね、うん、まあ、雑談で例えばお茶会とかしてね、うん、何してたって今年ね夏ずっと来たかとよかったねって、そのリアルな場所では言うけど、うん、SNS に出すっていうのは相手の反応ないでしょ、うん、まあいいね押してもらったりとかさ、うん、そんなのが楽しいわけないのさ、うん、で楽しくないから、じゃあなんでその人たちがやってるかって言ったら、それはそれを演出するという趣味をやってるに過ぎないから、うん、本当に充実してる時は別にね嫌な気持ちをこれ見てる人で嫌な気持ちをし、ね、あの感じてる人もいるだろうねっていうことをきっと分かっててやってるわけですよ。
なるほど、
うんうんうん、ね、だからわざとやってるわけですよ
、ね、極端に言うとね、
そうそうそう、それを悔しがる必要はないよねっていうのと、うん、あと本当に充実してる人はそんなことやんないよねっていうか、うん、
まあ、そこは言いますよね、
疎まれても嫌じゃない、
うんうん、あとやっぱり本当に集中してる時って、うん、写真撮れたりとか動画撮れないっていうふうにも言いますもんね、うんうんうん、
で写真とか動画撮ってもそれは家族で見るとか、うん、自分の記録で自分が見るようじゃない、うんうん、人に見せるもんじゃないわけ、ね、うんうん、だそれをいちいちやってるっていうのは、ね、それはやっぱり羨ましがらせたいっていう人がやってるので作為的なんですよ、うん、
なるほどね、
うん、でそんな人の書き込みを見て、うんうん、悔しがる必要なくないっていう思うの
面白いですね。こうインスタ見てそういう何か思ってるとか、うん、やったらそれは作為的だと思って見たら全然違いますね。
作為的ですよね、うん、だからインスタグラマーとかでそのキラキラしたの見せて憧れさせて PR とかやって、仕事ならまだわかる、うん、てかその仕事なら全然いいんですよ、うん、ね、僕も仕事でやってるから、仕事でもないのにそんなことやってる人は別に憧れなくてもいいし、その、うん、絶対そのいろいろすごいね、うん、自分のライフスタイルとか一時写真撮って出したら、うん、すごいですねとか、うん、羨ましいですっていうに決まってんじゃん、うん、ね、うん、でありがとうございますって言って、うん、すごく不毛だと思うんですけどね、このやり取りね
確かにもうそのままですね、本当に見て、うん、でもインスタグラムもこれからそれは作為的で見ようって言ったら本当になんかもう羨ましがるあれも本当全然ないですね、
うんうん、だからもやもやしないんですよね、うんうんうん、そういう人のことを羨ましいと思わないからさ、
うんうん、そもそもね、
ああめんどくさそうって思っちゃうわけ、うん、正直言うとね、うん、まあ、こういう人もいるんだねってぐらいだから、でもいちいち見もしないし、
うんうんうんうん、
だからリアルでね、うん、この夏ここ行ってきたんだって友達が言ってたら、うん、それは意味があるさ、そういうコミュニケーション
と、コミュニケーションでね、
うん、SNS はそういうもんじゃないから、うん、だからそれ見てモヤモヤするっていうのはそれは自分がモヤモヤしに行ってるようなもんだから、うん、
なるほど、
モヤモヤしに行ったらモヤモヤしました、どうしたらいいですかって言ったらそれはモヤモヤするのやめた方がいいじゃないって話になるからのということをやってるわけです。
確かにそれは不毛ですね、
うん、比較対象じゃないのそもそもね、
うんうんうん、もやもやしたくないのにもやもやしに行ってて、それでもやもやして先生にもやもやするんですけど、そうそうそうそう、どうすればいいんですかっていうのはね、
見なけりゃいいじゃんって
不毛だ。でもそれは本当に多いみたいね、本にも書いてありますけれども、うんうんうん、多いんですよね。なんか逆に自虐的なんですかね、本当もやもやしたくないのにみんなもやもやしに見に行くっていうね、
多分ね、その、うん、区別がついてないんだと思います、うんうん、羨ましがる対象とか自分はダメだっていうか、うん、自己肯定感の低い人って、うん、要は自己肯定感低くなるための材料とかいろいろ集めちゃって、さらにその考えを強化しちゃったりするから、そういう傾向なんで、根本はその他人の SNS じゃなくて自己肯定感の低さだと思うんですけどね、うん、
あの本当に突き詰めればね、
うんうんうん、
確かにやっぱりでもシンプルに見ないのが一番で、
見ないのが一番いいですね、
うん、本当に。でも先生の言う通り、本当もやもやしたくないのにしていて、それで先生にね、うん、SNS とかでどうしたらもやもやしちゃうんですけどっていう、うんうん、そのやり取りは本当に不毛ですよね。
そうそうそうそう、だからもう、まあ、精神科医やってるからかもしれないけど、はい、やっぱそういう書き込みとか見ると裏側とか見えちゃうわけさ、あの、うん、こういうの書いてるとか、なんかこう書いてる姿とか目に浮かんだりとか、うん、まあ、ここまで遊びに行ってんの、一時これなんかみんなに見せるためにこれ写真を撮ったりしてんだとか、もったいないな時間がとかいろいろ一生懸命上げてなんか加工とかしてる姿がね、目に浮かぶわけです
よ。あそこのね、バック、
うん、そうそうそうそう、全体がね、
どんどん冷めてきますよね。
見えちゃうわけ、そうそう、うん、だから別に何もモヤモヤしないから、うん、まあ暇なんだなぐらいしか思
わない。もうじゃあ、あの
皆さん多分暇なんですよこれ、
う
ん、
そっか、うん、時間があるのか、
暇なんだす、
うん、じゃあ、あのね、この悩みが多いこう SNS で比較してしまうって方は、あのそれはもうやってる方がもう暇なんだということで、うんうん、
暇だと思います、
はい、ありがとうございます先生。あの次回もね、引き続きこの新刊の人生迷子からいくつか、はいはいはい、あの先生にお聞きしたいことをピックアップしてお話しさせていただきたいと思います、はいはいはい、ここまでのお相手は青柳ゆきと
精神科医トミーでした。
トミー先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。